マタイによる福音書16章の21節よりお読みいたします。この時からイエスはご自分が必ずエルサレムに行って長老、祭司長、律法学者たちから多くの苦しみを受けて殺され、3日目に復活することになっていると弟子たちに打ち明け始められた。するとペトロはイエスを脇へお連れしていさめ始めた。主よ、とんでもないことです。そんなことがあってはなりません。イエスは振り向いてペトロに言われた。サタン、引き下がれ。あなたは私の邪魔をする者、神のことを思わず人間のことを思っている。それから弟子たちに言われた。私についていきたい者は自分を捨て、自分の十字架を背負って私に従いなさい。自分の命を救いたいと思う者はそれを失うが、私のために命を失う者はそれを得る。人はたとえ全世界を手に入れても自分の命を失ったら何の得があろうか。自分の命を買い戻すのにどんな代価を支払えようか。人の子は父の栄光に輝いて天使たちと共に来るが、その時それぞれの行いに応じて報いるのである。はっきり言っておく、ここに一緒にいる人々の中には、人の子がその国と共に来るのを見るまでは決して死なない者がいる。本日はイエス様との距離を縮めて、自分の十字架使命を、神様のご計画を見出そうというお話です。マタイ福音書の16章中盤で主イエスは一番弟子のペテロを褒められました。それは主イエスが人類の救い主である、生ける神の子であるということをペテロが正確に言い当てたからでした。しかし次の瞬間、褒められたばかりの弟子ペテロは今度は神様の計画の邪魔者、サタンだと呼ばれてしまいました。でどうして先に神様に祝福された幸いな弟子が次の瞬間には一転して悪霊サタンの手下になったのでしょうか。ことの始まりはイエス様がご自分について神様の計画を打ち明けられたことにあります。でその打ち明け話は弟子たちが思っていた、予想していたような内容とは大きくかけ離れていました。そもそも弟子たちはユダヤ人ですので、幼い頃から旧約聖書を学んで育っていました。2000年前のユダヤ人にとってはメシアというのはイスラエルの国を立て直してくださる、イスラエルの国が偉大な国になるために働く方、それ以外何者でもありませんでした。旧約聖書のゼカリア書8章を見ますと、主なる神様がエルサレム、ユダ、イスラエルを立て直すという約束がゼカリア書8章には記されています。それをずっと読んでいると 9章の9節になって、突然王様がやってくるというふうに書かれています。あの有名なメシアがロバの子に乗ってエルサレムに入場するというお話です。当然これら2つの話はつながっていますので、弟子たちとしては普通のユダヤ人としては、もし主イエスがメシアであるのであれば、ロバで都に入場するされることであろうし、その上あの憎らしいローマ人を追っ払ってくれて偉大なイスラエルの国を作り上げてくれるだろう、そんなふうに期待をかけてイエス様にみんな近づこうというふうに思っていたわけです。 しかし主イエスの口から出てきた言葉は全くの予想外の内容でした。本文の21節の通り、ご自分が聖なる都エルサレムで殺されて3日目に復活するという、そういう打ち明け話が突然イエス様の口から出てきました。一度面食らってしまいました。びっくり仰天です。頼りにしていた親分が殺される、仕事も家族も放り出してついてきた自分たちはその後どうなってしまうのだろうか。もしメシアが死んでしまうならイスラエルの国の再建はどうなってしまうのか。言いようもない不安の中でいち早く立ち直ったペテロが口を開きました。ペテロは主イエスをとても愛していましたので、主イエスを救い出さなければならない、それが自分の役割だというふうに思って主イエスを脇へお連れしていさめて言いました。22節、主よ、とんでもないことです、そんなことがあってはなりません。愛情と保身とが入り混じった上での言葉だったのだろうと思います。その時の弟子であればペテロでなくても誰でもが親分の暴走を止めなければならないと思ったはずです。しかし天地創造の神様が人間のアドバイスを必要とするはずはありませんでした。ですからペテロの言葉は虚しく空振ってしまいました。その通り、私たち人間には神様を指導するということはできません。これが創造主と被造物の決定的な違いです。神は神であり、私たち人間は人間でしかありません。どんなにイエス様に近い人間になったとしても、主イエスに物を申すということは越権行為であって、加えてそれはサタンの誘惑にもなってしまうものでした。主イエスはすでにご自身の十字架の苦難に向かって突き進んでいらっしゃいました。このように神様の言葉が自分の期待と違う、想定と全然違う、そういう時にそれに驚く私たちは時に光の天使を装う悪魔のようになってしまうということがあるものです。私たちもいろんな方とお話をするときに何か助言めいたことをお伝えすることもありますけれども、もし周りの方々から助言をいただいたときには、その人が信頼できる人物かどうかで判断するよりも、いただいた言葉が聖書のイエス様の教えと合っているかどうかでそれを判断しなければならないと思います。人は皆罪を犯すからです。さてペテロが主イエスをいさめたときに弟子たちが知らなかったことがあります。メシアが二度来られる計画だったのに、旧約聖書はそれを明快に区別していなかったということを弟子たちは知りませんでした。また主イエスが初めに来られたときに、イザヤ53章の通りに十字架に死んで罪の帳消しをする、そういう働きをなすことをまた弟子たちは知りませんでした。さらに知らなかったことは、メシアがイスラエルの国を再び立て直してくださるというのはメシアが2度目に来られた時に起こる その時は初めの第1回目だったので、まだそれが起こらないということも弟子たちは知りませんでした。でペテロの言葉を受けて主イエスは23節言い返されました。サタン引き下がれ、あなたは私の邪魔をする者、神のことを思わず人間のことを思っている。お弟子さんに対するお叱りの言葉として最も厳しいものでした。十字架を耐え忍ぶことになる、耐え忍ぶことによる人類の救いというのは、主イエスが地上に生を受けた目的そのものでした。ですから弟子が何を言おうとイエス様は十字架を背負わなければならない、自らが死んで人を生かさなければならない、その使命を全うしなければなりませんでした。それでペテロにサタン引き下がれとおっしゃったわけです。ところが犠牲を払わなければならないのはイエス様だけではないという話を続けてイエス様はおっしゃいました。私たち信じる者が実際には耳を塞ぎたくなるような教えなのですけれども、犠牲を払うのはイエス様だけではなくて、イエス様に従いたいと思う者みんなが払わなければならないとイエス様はおっしゃいました。24節です。それから弟子たちに言われた、私についていきたい者は自分を捨て自分の十字架を背負って私に従いなさい。弟子たちは仕事も家族も捨ててイエス様につき従ってきたのに、頼りにしていた主イエスが殺されてしまうなんてお先真っ暗だというふうに不安に駆られていました。そんな弟子たちに対してイエス様は、もし私に従いたいのなら、そんな自己保身の考え方は捨てて、自分の計算を捨てて、私のことを思って自分の十字架を背負って従いなさいと教えられました。とても厳しいお言葉でした。現代の私たちにとってもとても厳しい教えとなっています。頭では分かっています。キリスト教は欲しいものをねだる宗教ではなくて、神様のデザインに沿って神の計画、神の使命に生きる宗教だと私たちは頭では分かっています。しかし心では納得できないところがあることも多いと思います。それでイエス様は素敵だ、教会もいい、しかし十字架だけは勘弁してほしいと思ってしまうことがあります。そうなると素晴らしいイエス様から自然と距離を置いてしまうということが起きます。イエス様にあんまり近づくと、お前も十字架にかかれと言われるんじゃないか、イエス様と懇意になると仕事を捨てて神学校に行って牧師になれなんて言われるんじゃないか、イエス様とあんまりお近づきになってしまうと自宅を売り払って教会に献金しろなんて言われてしまうんじゃないか、小さな恐怖が先に立って救い主に近づけないというような現実もあるのではないかと思います。神を恐れるというのは、本来は神様の愛情を受けて神様の言葉に従ってしまうというのが本来の神を恐れるです。しかし理不尽な十字架を負わされては困る、 と神様に近づかないようにしたい、そんな恐怖が実際には神を恐れるになっている可能性もあります。そもそも私たちは地上での人生が終わったらどこに行きたいのでしょうか。普通はイエス様に救われて神の国に入りたいと信じるものなら思うはずです。イエス様から見放されて闇の世界に閉じ込められたいとは誰も思わないと思います。では望んでいる神の国では私たちは何をするのかというと、神の国では私たちは死後入るその国では主イエスと心を一つにして主イエスと仲良くするというのが神の国の過ごし方です。地上で背負った十字架の実りを味わう場所、それが神の国です。せっかく神の国に行くのに十字架を背負った実りを味わうことが乏しいということであれば、それはとても残念なことになってしまいます。頭では分かっているのですけれども、でも理不尽なことはしたくない、言われたくないということで、時としてイエス様と自分の間に石ころを置いてみたり、塀を作ってみたり、もしくは丸めた新聞紙を置いてみたりというようなことでイエス様に近づくのを避けようとしてしまう時もあるのではないかと思います。確かに十字架は見た目はグロテスクに見えるかもしれません。しかも十字架の道というのはとても地味で、他人の前でこれが俺の道だというふうに言って自慢できるようなものではありません。狭き門より入る、細い道を通るというのはこの生き方のことです。これは東松山教会のチェ先生から習ったことでもあるんですけれども、しかし十字架というのは背負ってみると思いのほか軽いわけです。なぜかというとイエス様が重たい方の端っこをすでに担いでいてくださっているからです。ですから自分の荷は軽くなって背負いやすいものになっています。疲れたもの、重荷を負うものが自分の十字架を背負うと癒されて、重荷から解放されて安らぎを手にすることができます。主イエスが共に背負ってくださるからです。人間的な計算を捨てて見栄えが悪い十字架の道を選ぶというのはとても苦しいことです。しかしそこには背負ってみると分かるんですけれども、人間的な計算ではありえないような神の知恵と力が働いて、神の奇跡に支えられて人生が開けてくるものです。で、問題は背負ってみなければ自分の十字架を背負うことの素晴らしさが分からないようになっているというところです。公開された秘密、それが聖書です。聖書には神の秘密がたくさん記されていますけれども、それはあらゆる人の目に飛び込むように公にされている話ではあるのですけれども、しかしその本当の意味するところというのは実際に取り組んでみたものでしかわからないようになっています。これが聖書に記された公開された秘密です。キリスト教は欲しいものをねだる宗教ではなくて、神様のデザインに沿って神の計画、神の使命に生きる宗教だ。頭では分かったとしてもなかなか心がついてこないということがあるものです。そういう場合、キリスト教の一番おいしい部分を 見失っていると言えます。一番おいしい部分というのは、自分の十字架を背負ってみることで得られる神様の恵みのことです。今週はこの御言葉にみんなで取り組むことで、一緒に天国に行ってますます死後に祝福されるという準備を共に取り組んでいきたいと願っています。本文25節、自分の命を救いたいと思う者はそれを失うが、私のために命を失う者はそれを得る。自分の命を救いたいと思って主イエスを拒む方々があります。そういう方々はかえって自分の命を失ってしまうという現実をイエス様は語ってくださいました。逆に主イエスを受け入れることによって、地上では不器用な生活をして、時に自分の命を失う、つまり自分の命を主イエスのために用いて失う、そういうものはかえって死後自分の命を主イエスから受け取れることになる、そういう人生の逆説をここでイエス様は教えてくださっています。主イエスを拒む者に死後の命はありません。しかしこの世で主イエスに従うという不器用さに生きるときに、死後主イエスはその人に命を豊かに授けてくださいます。26節、人はたとえ全世界を手に入れても自分の命を失ったら何の得があろうか、自分の命を買い戻すのにどんな代価を支払えようか。主イエスの十字架以外に悪い霊から人間の命を買い戻す方法はありません。27節、人の子は父の栄光に輝いて天使たちと共に来るが、その時それぞれの行いに応じて報いるのである。主イエスが再び戻ってこられる時に、十字架を地上で背負った方々はそれぞれの行いに応じて報いを得ることになります。私たちは何か神様から祝福されると思ったら、信仰に応じて報いられるというふうに自然に考えてしまいます。しかしイエス様はそうではないとおっしゃっています。あくまでも行いに応じての報いを与えるとここで明言されています。地上で背負った十字架への報いが、イエス様再臨の時に背負った人に与えられると約束されています。信仰による応じた報いではなくて、背負った十字架に対する報いであるという点を覚えたいと思います。それぞれ自分にとっての十字架とは何でしょうか。子どもたちに主イエスの素晴らしさを伝えたいと、それが自分の十字架ですと考える方々が教会学校の先生方に多くいらっしゃいます。素晴らしい説教をなさる方々です。また人生をかけて伴侶を支え続けるのが自分の十字架だという方もあるかと思います。自分の十字架が 何であるのかをはっきりと認識理解することができれば、主イエスからいただける報いも大きなものとなるでしょう。まだよくわからないという方がいらっしゃいましたら、ぜひそれを一緒に発見するために私自身も用いられたいと思っておりますので、お知らせください。恐れずに主イエスとの距離を縮めて、自分の十字架、使命、計画を見出したいと思います。するとそれまで知らなかった新しい景色が見えてきます。神様の愛情にあふれる世界が自分の前に開けてきます。 お祈りします。天の父なる神様、あなたの御名を賛美いたします。どうぞ私たち一人一人に自分の十字架、使命、あなたのご計画が何であるのかをどうぞお示しください。それを全うすることに命を用いますので、どうかあなたが、主イエスが再び地上に戻られるとき、私たちの犠牲に対して多くを報いてください。あなたの永遠の御国でそれを味わうことができるように助けてください。尊き主イエスキリストの御名によってお祈りします。アーメン。